の王様に大層美しいお姫様がありました。ある時お姫様は重い病気にかかりました。どんなお医者もお姫様を治すことはできず、王様は大変悲しみました。そして深い森に住む占い師のおばあさんに見てもらうことにしました。おばあさんはお姫様をよく見た後、頭を振って言いました。お姫様の病気を治すには、この国で一番見事な5月の桃を3つ召し上がらなくてはなりません。そして治った後7日以内に結婚しなければなりません。王様はすぐにお触れを出しました。この国で一番見事な5月の桃を3つ持ってきた者を姫と結婚させる。国中の若者が運を試そうと桃を入れた籠を持って城にやってきます。けれどもお姫様の病気を治せるほど見事な桃を持ってきた者は一人もいませんでした。やがて城にやってくる若者は誰もいなくなりました。さて村の近くの村に、母親と3人の息子が住んでいました。上の二人は立派な若者でしたが、末の息子は小さくて少々頭が弱いと思われていました。ある日のこと、一番上の息子がお姫様の病気を治すために城に出かけることにしました。母親は庭で採れた見事な5月の桃を3つ丁寧に布巾に包んで籠に入れてやりました。息子が歩いていくと、一人のおばあさんに会いました。おばあさんは、籠の中に何を入れているのかねと尋ねました。息子は、ウサギの分だよ、と答えました。するとおばあさんは、じゃあお前はウサギの分を持っていくがいい、と言いました。息子は城に着くと籠を差し出しました。王様が籠を開けてみると、布巾の中にはなんとウサギの糞が入っていました。王様は腹を立てて息子を追い返してしまいました。息子は恥ずかしそうに家に帰り、何があったか話そうとしませんでした。しばらく経って2番目の息子が城に出かけることにしました。母親は前より一層念を入れて、庭の5月の桃の中でも一番見事な3つを選んで、一番上等の布巾に包んで籠に入れました。息子が歩いていくとおばあさんに会いました。籠の中に何を入れているのかね。馬の糞だよ。じゃあお前は馬の糞を持っていくがいい。息子は後ろに着くと籠を差し出しました。王様が籠を開けていくと布巾の中には何と大きな馬の糞が出てくる。王様は腹を立てて息子を追い返しました。息子はうなだれて家に帰り、何があったか話そうとしませんでした。やがて末の息子も城へ出かけたいと言い出しました。母親は、兄さんたちが2人とも失敗したのに、お前なんかうまくいくはずがないと言って引き止めましたけれども、息子はどうしても行くと言い張りました。そして自分で大して選びもせずに、庭の5月の桃を3つもぎ取って、あり合わせの布巾に包んで籠に入れました。末の息子が歩いていくとおばあさんに会いました。籠の中に何を入れているのかね。うちの庭の一番見事な5月の桃を3つだよ、おばあさん。お姫様と結婚するんだ。じゃあお前は一番見事な5月の桃を3つ持っていくがいい。お姫様はお前と結婚なさるだろうよ。おばあさんはそう言って息子に銀の笛を1本くれて言いました。これを持っておいて、王様が何か難しいことを言い出したらきっと役に立つだろう。息子は城に着くと籠を差し出しました。王様は疑わしそうに布巾をつまみ上げました。するとそこに、この国で一番見事な5月の桃が3つ入っていました。 王様は喜んで叫びながら桃をお姫様のところに持っていきました。お姫様は桃を一つ食べるとベッドから飛び降り、二つ食べると歌い出し、三つ食べると踊り出しました。城中の人たちが大喜びでした。ところが王様は桃を持ってきた百姓の若者を見て、こんなみすぼらしい若者と姫を結婚させたくないと思いました。そこでこんな問題を出しました。お前にウサギを100匹預けるから4日の間世話をするのだ。毎朝森へ連れて行って草を食べさせ、夜には1匹残らず連れて帰ること。それができたら姫と結婚させる。次の日若者はウサギを100匹任されました。ところが森へ連れて行こうと城の門を出た途端、ウサギはあちこちに散らばって飛んで行ってしまいました。飛び跳ねて行ってしまいました。
やばいな。
若者は走り回って捕まえようとしましたが、夕方帰る時間になっても一匹も捕まえることができませんでした。若者は泣き出しました。その時突然銀の笛のことを思い出しました。そこで笛を取り出し、一吹きすると全部のウサギが頭をもたれ、二吹きすると全部のウサギが駆け寄ってきて、三吹き目で全部のウサギが若者の前に並びました。若者は100匹のウサギの先頭に立って城に戻りました。そして王様に、どうぞご自分で数えてみてくださいと言いました。王様が数えてみると、ウサギはぴったり100匹いました。次の日、若者がウサギを連れて森へ出かけてしまうと、王様はお姫様を呼んで言いました。お前、召使いの格好をしてあいつからウサギを1匹買っておいて。そうすれば100匹全部を連れて帰れない。王様は考えたのです。お姫様は召使いになりすまして森に行き、若者にウサギを1匹売っておくれと持ちかけました。若者は、これは売り物じゃないんだ、あんたが自分で稼ぐものなんだと言いました。お姫様は、どうすればいいのと尋ねました。若者は、僕にキスをしてくれればいい、そうしたら1匹あげるよと答えました。お姫様は若者にキスをして、ウサギをもらうとエプロンに入れ、喜んで城に向かいました。若者はウサギを集める時間になったので銀の笛を吹きました。お姫様はちょうどその時城の門をくぐろうとしていました。最初の笛の一吹きが聞こえると、ウサギはお姫様のエプロンから頭を出し、二つ目が聞こえると、お姫様の手を振り払って地面に飛び降りました。三吹き目が聞こえると、ウサギは他のウサギたちと一緒に若者の前に並びました。若者は100匹のウサギの先頭に立って城に戻り、王様は困り果て、今度はお妃を呼んで言いました。お前、料理女の格好をしてあいつからウサギを1匹買っておいて。次の日、お妃はお金のいっぱい入った財布を持って森へ出かけていきました。そして若者に、このお金でウサギを1匹売っておくれと持ちかけました。これは売り物じゃないんだ、あんたが自分で稼ぐものなんだ、どうすればいいの。草の上で3回トンボ返りをするだけでいい、そしたら1匹あげるよ。お妃は困りましたが、他に誰も見ていないので思い切って3回トンボ返りをしました。トンボ返り、待って、
知ってた。
おきさきがやって草の上でやる。おきさき言うたらさ、王様の嫁さんやん。
ママ
恥ずかしかったけど誰も見てへんからさ、あんまり向かえちゃったのよ。そしてうさぎをもらうと城に戻りました。王様は城うさぎを受け取ると小部屋に閉じ込めて鍵をかけました。 ウサギを集める時間になったので、若者は瓶の笛を吹きました。ウサギは小部屋の天窓に飛び上がり、ふたぶき目が聞こえると、城の堀を飛び越え、みぶき目が聞こえると、他のウサギたちと一緒に若者の前に並びました。若者は100匹のウサギの先頭に立って城に戻り、王様はカンカンに腹を立てました。そして次の日、王様は商人になりすまし、ロバに乗って森へ出かけて行きました。そして銀貨一袋でウサギを1匹買おうと持ちかけました。これは売り物じゃないんだ。あんたが自分で稼ぐものなんだ。
まだ？
どうすればいいんだ？あんたがそのロバのお尻に3回キスをするだけです。そうしたら1匹あげるよ。若者はそう言ってロバの尻尾を持ち上げキスする場所を指さしました。王様は大変困りましたが、他に誰も見ていないので思い切ってロバのお尻に3回キスをしました。そしてウサギを受け取るとロバを走らせ急いで城に戻りました。ウサギは台所に運ばれ、毛皮を剥がれ、鍋に入れられました。王様は団子の前に座って、ウサギを見ながら大喜びでした。ウサギを集める時間になったので、銀の笛を吹きました。毛と吹き目が聞こえると、ウサギは鍋から飛び出し、豚吹き目が聞こえると、ウサギはテーブルの上に乗せてあった自分の毛皮を着て、間をくぐり抜け、階段を駆け下り、野原を飛び越え、他のウサギたちと一緒に若者の前に並びました。先頭になって城に戻りました。ところが王様はまだ諦めず、今度はこんな問題を出しました。お前は3つの袋を真実で一体にしなければならん。真実って何かわかるな？
本当のこと。
そう、本当のこと。3つの袋を本当のことを一体にしなければならん。もしそれができたら君と結婚させよう。それから王様は大宴会を催して大勢の客を招待しました。食事が終わる頃、王様は若者を呼んで3つの袋を真実でいっぱいにするようにと命じました。そこで若者はまずお姫様に向かって尋ねました。3日前、あなたは召使いの格好をして森でウサギの番をしている僕のところへウサギを買いに来ました。僕はあなたのキスと引き換えにウサギを1匹あげました。それは本当ですか？お姫様は、え、本当よと答えました。若者は第一の真実、それ袋に入れと言って一粒の袋の口を閉めました。次に若者はお妃に向かって尋ねました。2日前、あなたは料理女の格好をして森でウサギの番をしている僕のところへウサギを買いに来ました。僕は草の上で3回トンボ返りをするのと引き換えに1匹あなたにあげました。それは本当ですか？
本当。
え、本当よ。第二の真実、それは袋に入れ。若者は2つ目の袋の口を閉めました。それから次に若者は王様に向かって尋ねました。昨日あなたは商人に化けてロバに乗り、森でウサギの番をしている僕のところウサギを買いにやってきました。僕はロバのお尻に3回キスをするのと繰り返に、もうよい、もうよい。王様は慌てて息子を抑え、若者を抑え切りました。そして3つ目の袋はもう入れなくてもよい、姫と結婚するがいいと叫びました。お姫様は若者に知恵があることを知って喜びました。若者はお姫様と結婚して幸せに暮らしたということです。はい、おしまい。